ちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時30分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからは今日は広報担当の広部さんにお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて今日はどなたでしょうか。
はい、今日はですね、県民躍動室県民課の県民担当豊島課長補佐にお越しいただいております。豊島さんからは、阪神地域未来づくりフォーラムというイベントが11月に予定されているということで、その詳細についてご紹介いただきます。
はい、豊島さんこんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、初めてでしたかね。
初めてです。はい、
どうもどうも、
ありがとうございます。
初めてなのにあのハロウィンのカチューシャつけさせられるっていうね。お二人ともとっても似合ってますよ。
はい、
す
いません、
お付き合いいただいてありがとうございます。
はい、
ではあの本編よろしくお願いいたします。
はい、どうも皆さんこんにちは、よろしくお願いいたします。はい、まずこの未来づくりフォーラムの説明の前に、はい、このフォーラムのよりどころとなっています阪神地域ビジョン2050というものについてご説明させていただきます。
はい、
阪神地域ビジョン2050というものは今からおよそ30年後、2050年はどのような社会になっているか、私たちはどこで何をしているのか、このようなことをぼんやりと考える中で、少子高齢化、エネルギー問題、そして社会を大混乱に陥れた新型コロナ感染症拡大など先の見えない変化の時代に不安を感じている人も多いと思います。このような時代だからこそ地域住民が共に目指す姿を描くビジョンが求められているわけでですね、でそこで将来の夢や阪神地域の将来像について地域の皆さんと意見を重ね、30年後のなりたい姿というものを描いた阪神地域ビジョン2050を令和3年度に策定いたしました。
なるほどね。じゃあその阪神地域ビジョン2050と阪神地域未来づくりフォーラムにはどのような関係があるんですか。
はい、このビジョンはですね、コクリエーションが育む阪神地域を基本理念としています。コクリエーションという言葉、最近結構耳にされると思いますが、その意味は多様かつ様々な立場の人たちが対話しながら新しい価値を作り出すということで、その生み出された新しい価値や成果を皆で享受するということになっています。
うん、
まあ、競争とも言われます。共、共に創造の層、競争ですね、とも言われますね。まあ、簡単に言えばですが、地域を活性化するためにいろいろな人が集まってお話をして新しい何かを見つけましょうということです。それを実現するためいろいろな人に集まっていただき、活動を発表したり意見交換をする場が今回開催する阪神地域未来づくりフォーラムということになっています。まあ、このいわゆる前説が長くなりまして大変申し訳ありません。
いえいえ、
まあ、しかしこのフォーラムの意義を、申し上げるにはこの説明は抜きにできないためお許しいただきたいと思います。
いや、詳しく説明していただいてよくわかりました。ほんでいい声してますね。
ありがとうございます。
もう外通るなと思いながら聞き惚れてましたけれども、では引き続きお声お楽しみいただきたいと思いますが、内容もしっかり皆さん聞いてくださいね。阪神地域未来づくりフォーラムはどんなことをするのか教えてください。
はい、少しまあキザな言い方になってしまいますけども、まあ、阪神地域の未来とは何か、これはあのこの阪神地域に住み働き学ぶ全ての皆さんの夢と希望の結晶ということでございます。まあ、そこで阪神地域に在住または通学している中学生高校生の皆さん、そして地域の活性化のために取り組んでいる地域団体の方にお集まりいただき、それぞれの取り組みの成果を発表していただきます。そして未来に向けてチャレンジしたいこと、やってみたいこと、そしてそれを実現するためにはどうすればよいかを語り合うワークショップ形式の意見交換会を行います。
そっか、あの阪神地域に在住または通学している中学生高校生の皆さんと地域の活性化のために取り組んでいる地域団体の方が発表されるということですが、じゃあ具体的にはどんな方が参加される予定なんでしょうか。
はい、中学生と高校生については、今年度阪神南県民センターで実施してます中高生による地域課題チャレンジプロジェクトに参加している中高生の皆さんに参加いただいてます。
すごいですね、中高生による地域課題チャレンジプロジェクト。
は
ですか、はい、なんかすごそうな名前なんですけど、どういうプロジェクトなんですかこれ。
はい、このプロジェクトはですね、うん、普段の学校生活や生活の中で、これはおかしいんじゃないかとか、今こんなことで困ってるけど何か解決する方法があるのではないかということをみんなで話し合い、それを実現改革するためにどうすればよいのかを政策提案という形で取りまとめて発表するというものです。
うん、
名前はちょっと少し堅苦しいかもしれませんが、参加している中高生は和気あいあい楽しく活動しています。
うん、
現在はですね、学校、政治参加、まちづくり、物流の4つのチームに分かれて、それぞれのチームが、11月16日の未来づくりフォーラムに向けて発表の準備を進めています。
すごっ私は中高生の時こんなんできてたかなとか思ったら、すごいしっかりされてますよね。でもその参加しておられる中高生って、どのようにしてこのプロジェクトに集まられたんですか。
はい、こちらからの募集にですね、応募していただいて、皆さん自主的に参加されている生徒さんばかりです。
素晴らしい。
中には友達を誘って参加しているようなケースもありますけども、基本的にはこのプロジェクトに集まってから知り合ったという生徒さんがほとんどです。先ほど申し上げた学校、政治参加、まちづくり、物流のこの4つのテーマもですね、こちらから示したわけではなく、全て生徒さんが自分で考えて取り組んでいます。
そうなんだ、大人が考えてんのかと思ったけど、ノータッチなんですか。
はい、我々大人はですね、スケジュールや取り組み方を示してるぐらいなもので、どのように発表まで進めていくか、具体的な作業とかですね、こういうものは全て生徒さんが自分でやっています。必要に応じて、企業や役所に、話をお聞きしたりするケースもあるんですけども、最低限のサポートを除けば、全て生徒さんたちが自分でやっております。
そうなんですね、すごい。聞けば聞くほど素晴らしいなと思うんですが、じゃあフォーラム当日は具体的にどんな発表になりますでしょうか。
はい、生徒さんからはですね、当日まで内緒にしてって言われてるんですけども、
そうなの、大丈夫、
ちょっとだけお話しさせていただきますとですね、
お願いします。はい、
スプラトゥーンというゲームがあるのをご存知ですかね。
なんか聞いたことある。
知ってます
かね。街中をイカ人間が塗りまくって、多く塗った方が勝ちというゲームなんですけど、あのゲームをですね、廃工場とかの使われてない建物でリアルにやってみたいというプランというのを考えてたりしてますね。他には山あいの住宅地に無人宅配ロボットで物資を運んで、物流の人手不足を解消できないかとか、そういうのを実験したいというプランもございます。
なるほど、だからすっごい楽しそうな ねプランと、あとは一方はね、社会的に切実な問題を真面目に取り組むっていうプランと、ね、どちらもあるわけですね。
そうですね、きっと楽しい発表になるのではないかと、私たちもワクワクしています。
でね、もう一つの発表の地域の活性化のために取り組んでいる地域団体の方による発表っていうのはどんな感じなんですか。
はい、最近はですね、自治会とか婦人会、老人クラブという支援団体、いわゆる支援団体というその団体の弱体化が問題となっておりまして、地域の結びつきがどんどん弱くなっていると言われています。
そうか。
さらにこれに新型コロナ感染症拡大が追い打ちをかけましてですね、コロナ禍の間に多くの地域コミュニティや草の根活動が縮小したり、最悪の場合は消滅したりしています。
はい、
で地域の活性化は、地域活動なしで成し遂げることはできません。そこで私ども阪神南県民センターでは、阪神南ふるさとづくり応援事業、そして、阪神北県民局では阪神北夢づくり応援事業として、地域活動に取り組む地域団体の皆様を支援する事業を行っています。
はい、
で今回のフォーラムではですね、これらの補助事業を実施している団体から、活動内容などを参考に4つの団体にお願いしまして、それぞれの取り組み活動内容を発表していただきます。
じゃあその発表する団体ってどんな団体さんなんですか。
はい、発表をいただく団体様についてご紹介します。
はい、
まずはですね、ジャズを活用して商店街をジャズの街として経済活性化と交流促進を進める尼崎市の塚口ジャズ実行委員会様。
はいはい、
まさにこの放送局がお膝元、塚口の団体様ですね。
よく知っております。はい、
で次に子ども、次にですね、子どもも運営に参加して自主的に運営するイベントを開催し、子どもたちが成長してもふるさとがしっかりと心に残るような行事となることを目指している芦屋市の芦屋市子ども会連絡協議会様。そして、世界本の市であるサンジョルディの日というのがあるんですけども、そのサンジョルディの日を活用して町のにぎわいづくりを図る伊丹市の 伊丹サンジョルディの日実行委員会様、
うん、
最後に、栗園の栗園あの栗ですねあのやなんて
栗
野菜の栗ねあの栗です、
うんうん、
焼き栗とかね、
うんうん、
はいの再生および収穫体験を通じて、農園の再生とその活動の理解醸成を図る宝塚市の西谷農地再生プロジェクト様、うん、以上の4団体に発表いただくことになっています。
ほうほう、なるほどね。まあ、だからこのようにね、中高生と地域団体の方に発表していただくというわけなんですが、その後に続くワークショップ形式の意見交換会はどんな感じなんでしょうかね。
はい、このようなフォーラムはですね、うん、大体は舞台上に登壇しているコーディネーターや発表者が、まあ、会場参加者と口頭でやり取りをして意見交換をすることが多いんですけども、うん、まあ、今回は会場にいらっしゃる人も全員参加していただいて、グループごとに模造紙と付箋を使って意見交換をしていただきたいという内容になっております。
いいですね。
はい、テーブルを囲んでですね、意見交換をすることで、うん、まあ、知り合う機会がなかった人たちと新たな交流が生まれ、この人たちはこんなことをしているんだ、勉強になったなと、逆に自分たちの活動を知ってもらって、まあ、共同できる人たちを探したいなど、まあ、活動に役立つ何かが生まれるのではないかと思っています。
うん、
また今は活動してないけども、まあ、地域のために何かしたいなと思っている方にも、まあ、背中を押してもらえるような新しい出会いがあるのではないかと思っています。
そっか、でもそれは確かにこのようなフォーラムではあんまり聞いたことがない意見交換の方法かもしれませんね。
はい、
うん、
もちろん中高生や地域団体の発表だけ聞きたいという方もいらっしゃると思いますので、
うんうん、
グループ意見交換は第2部と分けてですね、まあ、希望する方だけの参加としています。
はい、
それだからこそ中身の濃い身のある意見交換になると思っております。
ぜひねご参加いただきたいと思いますけれども、じゃあ阪神地域未来づくりフォーラムの日時と場所など詳しく教えてください。
はい、開催日時はですね、令和6年11月16日の土曜日、13時30分から16時30分までとなっております。場所は阪神尼崎駅から徒歩5分の尼崎アルカイックホールミニです。
はい、
はい、参加費用は無料ですが事前の申し込みが必要です。申し込みはインターネットにて、阪神地域未来づくりフォーラム2024で検索していただき、申し込みフォームからお申し込みください。
はい、
インターネットが使えない方は、事務局の電話番号06-6481-4629、06-6481-4629までお電話をお願いします。
はい、
はい、定員は100名、先着順とさせていただきます。申し込みは、11月17日木曜日までにできますればお願いいたします。
うん、
はい、堅苦しい雰囲気ではなく、みんなで参加するワイワイ楽しいフォーラムにしたいと思いますので、ぜひ皆様ご参加いただければと思いますので、どうかよろしくお願いをいたします。
はい、わかりました。はい、すごい楽しそうね、和気あいあいと、本当に中高生の、ね、意見とかも聞いてみたいなと思いますし、
はい、
ぜひね興味のある方は阪神地域未来づくりフォーラムで検索していただいて、ぜひお申し込みください。はい、締め切りは11月7日までとなっております。
はい、
豊島さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
はい、では広部さん一言お願いします。
はい、私からは今日は2つお知らせがあります。
はい、
1つ目は天ヶ崎の森の中で過ごす木漏れ日キャンプのお知らせです。
はい、
最近とても秋らしい過ごしやすい季節になってきましたよね。
そうですね。
そんな気持ちの良い日に、県立天ヶ崎の森中央緑地の森の中で木漏れ日を浴びながらゆったりと過ごすイベントです。
うん、
木漏れ日キャンプの開催は令和6年11月2日土曜日13時から17時までとなっています。雨天決行で好天の場合は中止となっております。場所は県立天ヶ崎の森中央緑地かやぶき民家と天神の森、参加料は無料となっております。
はい、
スケジュールですが、13時からキャンプがスタートします。
うんうん、
予定している主な内容は森の中で瞑想体験、
うん、
森のトンネルの入り口に小道を作る森の小道工事隊、
うん、
ハンモックチャレンジ、森の草木を使った染め物体験、炭の残りカスで作る多丼作り体験など、やりたいことを好きなだけ楽しんでいただけます。
楽しそう。
はい、で16時半からはお片付けをしていただいて、17時頃には森に沈む夕日を見ながらの解散ということになっております。
いいですね。
はい、ちなみにキャンプスタート前の10時から13時には森に入って木を切り出す木こりタイムがあります。こちらにも参加されたい方はお昼ご飯をぜひお持ちください。
はい、
イベントの詳細はホームページ尼崎21世紀の森ウェブマガジンをご覧いただくか、尼崎の森中央緑地パークセンター 06-6412-1900 までお問い合わせください。
はい、
森開きから19年が経ってすっかり育った尼崎の森で、やりたいことを好きなだけ楽しめるイベントになっていますので、ぜひお気軽にご参加ください。
はい、
あともう一つは、兵庫県選挙管理委員会からのお知らせです。
はい、
10月27日の日曜日は衆議院議員選挙の投票日です。
うん、
私たちの代表者を選ぶ大切な選挙です。揃って投票しましょう。
はい、
投票日当日に仕事、買い物などの予定がある方は市役所、役場などで期日前投票を行うことができます。うん、詳しくは最寄りの市選挙管理委員会にお尋ねください。
はい、
10月27日の日曜日は私たちの代表者を選ぶ大切な選挙です。忘れずに投票しましょう。
はい、有権者の皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
木漏れ日キャンプも楽しそうじゃないですか。
楽しそうですよね。
はい、ですから阪神地域未来づくりフォーラムも木漏れ日キャンプもぜひご参加ください。ということでございまして、今日は阪神南県民センター県民躍動室県民課から戸島さんと広部さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。